ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は新潟の匠に学ぶ工場見学でございます。今回学ぶのが鴨の伝統工芸キリタンス。やってまいりましたのが3代続くキリタンス工房キリノクラさんでございます。ご案内くださるのはこちらのキリノクラの社長並びに鴨タンス協同組合の理事長でもございます桑原さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず鴨のキリタンスってどんな特徴があるんですか。
まずは軽いということですね。はい、キリは特に湿気に強いというふうに言われてまして、まあ、それはタンスにした時点でそうなるんですけれども、職人が空気を入れさせないようにして本当にカンナくず1枚が入るか入らないくらい精巧に作るので、うんうんうん、そういう意味でも中に湿気が入らないということでキリタンスは湿気に強いと。
はあはあはあ、はい、じゃあその中に入ってる衣服を守るためにそういうふうにしてるわけですよね。
そうなんです。特に新潟県は湿気がありますから。
いいですよ ね、 そうですね。新潟の湿気は、はい、鴨のキリタンス有名ですけど全国シェアでいうと、はい、
7割以上ですね。
あ、じゃあほぼほぼ。
そうですね。ですから例えば九州でキリタンスを見たっていうお客様でも大体鴨のタンス、北海道でも大体鴨のタンス。
鴨でこうやってキリタンス作られるようになったのはやっぱり歴史もあるんですかね。
そうですね、歴史は220年前、天明年間というふうに言われてるんですけど、もともとやはりその大工さんが長持ちっていう、うん、
はいはいはい、
キリタンスのまあ原型になる蓋付きの箱なんですけど、
ああ長持ちね、はいはい、はい、
それを杉材で作ったっていうのが始まりなんですよね。
ちなみにこれから見せていただく工場見学っていうのは入場料どれぐらいになるんですか。い
や、もう無料で
いいんですか。
はい、
じゃあちょっとご案内いただきましょうか。
はい、2階なんですけども、どうぞ。
はい、
一応3人がタンス作ってるんですけど、
はい、
石井君という伝統工芸士なんですけども、はい、そこでちょっと体験をしていただ
きます。どうもこんにちは、よろしくお願いします。
ヤンさんですか。
そうです。
ちょっとカンナを引いてみたり釘打ってみたりしますか。
いいんですか。
手始めにちょっとカンナ引っ張りますか。
カンナ
端材でいいですよ、端材で。石井君、カンナの持ち方、
持ち方
か。
持ち方人によって若干違う。大丈夫、もう結構
そこ刃を、
刃を最低からこう引っ張った方がいいか
な。なるほど。
右手をしっかり押さえながら左手は引っ張るだけっていう。
なんか こっちから見るとちょっとデコボコありますよ。
そうですね、
ダメですよ。
あ、こうだ。すっげえ気持ちいいわ。
そんなに削れるもんの。
そうなんです。
サッて切れる。
あ、意外となんか、
ね、シュッてやったらいい。
そうですね、なんか止まらない方がいいですね。
そう
なるほど。今のもすごい。あ、分かった、押しすぎないんだ。
ほら綺麗、超綺麗じゃんこれ。ほら、
うん、なんかスッと滑らす感覚ですかね。
カンナが職人タンキリタンス作りの基本なので。
あ、いろんな種類ございますね。
はい、長いのから短いのから、あとはもう面取りガンナとか全部一人で、まあ10まではないですけどそんな感じありますね。こっちでこれ板張りっていうんですけど、
はい、
これ全部パーツなんですよ。
お
ー、ここと、
お、
ここで貼り合わせ
て。お、本当だ。一枚の板じゃなかった。
そうなの。この一枚の板はちょっとないので。
あ、確かにこんなでかい木ないか。横から見ると全く分からん。
そうなんです。まあ分からないようにするんですけど。
それをこう選んで、こう順番で。
それをこの板を、この木目をここにして、ここに、ここにって言って一枚の板に見せるっていうのも一つの職人技というか、
技でありセンスでありですよね。
そうですね、ちょっとそれは必要かもしれないですね。お客様のタンスの値段によってもチョイスしますし、いい材料はいい材料で取っておいて、ここに使おうとかあそこに使おうとか。
なるほどね。どの材料、どこの材料に使ってやろうか。
そうなんです。
選んで分けて、
そうなんです。
くっつけて、
そうなんです。そうなんです。
カンナで綺麗にして、そうなんです。なるほど。
それでやっとこう本体が出来上がるっていう。
それ180万だわ。
あそこまで行くのにもうすごい時間がかかってるんですよね、本体固めるまでに。
じゃあもうあの組んでる人たちはもうほぼ仕上げ作業みたいな感じ。
極端に言えばそこまで行くのにもう下積み作業がめちゃくちゃあるっていう。
ああ、そっちもあれでしょ。だからどこにどんな木目のどれぐらいの大きさの板があるのか大体分かってねえともダメってことですね。
そうなんです。それは板を干してて、うん、取り入れるときに倉庫にここの板はここ、ここの板はここって分けながら置いておくっていうか、あの下の倉庫もしでしたら後で
倉庫行って
行きましょうか。
はい、
そうです
か。はい、これ切りですか。
これ全部切り。これはねちょっと特別いい板だけここに置いてあるんですよ。
だってあんな
でかいもん
ね。5メーターぐらいの、
はい、これ津南町の切りなんですよ。
へえ。うわーわでかっ。すごい。
これをあの 2,3 年経ってる
状態のやつ。これ3年ですね。3年ぐらい経つと白の木肌がグレーになってくるんですよ。
ああはいはいはい。
でこれ削ると真っ白に、
さっきの
真っ白になるんですよ。で今外に干してあるのは去年の秋に干したんですけど、まだベージュ色。
おお、木っぽい色になって
る。そうなんですよね、うん、であれを早いと今年の秋、あでまだダメだなと思うと来年の秋。
そう社長が色見て。
そうですね、大体あの干した日を印つけてあるんで、それで大体そろそろいけるかなっていう、大体 1,2 年です。
社長だったらこれ見て、
はい、
あこう切ってこう並べてあの材料にいいなとかなるんですか。
そうなんです。このここからあじゃあ裏側の板取ろうとか引き出しの底板取ろうとか、そうやって探していったりするんです。
どんなのそれ。
この一山はもう津南町の何年産のどこの板ってのがあるんですよ。でこっちは今度また津南町の違う1年前のこの山の板なんですよ。
なんかワインのヴィンテージみたいな感じですよね。
そんな感じなんですよ。取れた産地と場所と取れた年で分けてくるんですよ。
この霧の木欲しいとかって言ってるんですか。
いつもお世話になってる山の、まあ、霧を集めてくれる人がいるんですけど、その人のところで、まあ一山単位なんですけど、これって買ってくる。
築地市場みたいな感じですね。
そうですね。
マグロ見て、
まさに。
何で決めるんですかそれ。
木目ですね。その小口見て、
あ
マグロのあの切り尻尾の切り、
ね、
あれ見て、あれと一緒なんですよ。こうやって見て、あこれちょっと使えねえなとか。
分かるもんなんですか。
分かるんですよね。親父から教えてもらうんですよ。
なんか南向きの方がこう厚くあの年輪が厚くなってて、
そうですね。でまさに年輪見て。
タンス見る目が変わります。
変わるね。
あそうなんですよ。
っていうか匠に学ぶシリーズ今日一番勉強になってんじゃないか。
そうですか。
はい、
一番面白かった。
一番ケイさんの目が輝いてました
ね。なんかすごい面白かった。
面白かったね。
なんか分からないかったけれども、ものすごい匠の技術が入ってるなっていうのが、ね、よく分かりましたよ
ね。 J ボーイどうでした。
いやいろいろとこうまあ、僕結構年代違うのであんまりね見たことはなかったんですけども、はい、いやすごいなと。
社長ぜひあの最後あの切りタンスの良さをラジオ機の皆さんに PR してください。お願いします。
はい、カモの切りタンスは、日本一の切りタンスですので、ぜひ多くの方に使っていただければと思います。
一回ここ見てもらうとまたイメージ変わりますよね。
そうですね。いろんな、ね、あの技術もありますし、うん、はい、あのぜひお越しください。
ぜひ。お父さんもお母さんも月1万円貯めてるへそくりをね10年続ければ1個買えますから、うん、ね、うん、ぜひ見に来てください。